暮らしの情報、生活、浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は、飼料や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因となってしまいます。大切な水環境を守るため、浄化槽は保守点検、清掃、法定検査を行い、正しく管理しましょう。維持管理、法定検査、保守点検、おおむね4ヶ月に1回以上、清掃、1年に1回以上、法定検査、水質検査、1、設置後3から5ヶ月の間に1回の第7条検査、2、1年に1回の第11条検査、浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。問い合わせ、生活環境課、電話 77-2511、本町南別館1階まで。ポイ捨てはやめましょう。ついなんとなく、大したことでないから、ゴミ箱が近くにないから、などの理由で、タバコの吸い殻、空き缶、紙くずなどを投げ捨てていませんか？ポイ捨てのゴミは、町の景観を損ね、周辺住民の迷惑になります。また、火のついたタバコをそのまま捨てることによって、火災の原因にもなります。きちんとゴミ箱や灰皿に捨てるようにしましょう。問い合わせは、生活環境課、電話、77-2511 まで。燃やすゴミの質改善に協力を。燃やすゴミを効率よく安全に収集、焼却できるよう、ゴミの質の改善に協力をお願いします。水切りをしっかりする。ゴミの重さの約 50% が水分です。水気が多いと悪臭が発生したり、収集時に汚水がこぼれて周囲が汚れたりします。また、収集や焼却の効率が下がってしまいます。ゴミ袋の口をしっかりと結ぶ。ゴミ袋の口が開いていると、袋が倒れてゴミが散乱したり、雨水が入ってゴミ質が悪くなります。収集日当日の朝8時までに出す。カラスや動物に荒らされたり、悪臭が広がって周囲に迷惑がかからないよう、ルールを守って出してください。燃えないゴミを混ぜない。燃えないゴミが混入すると、焼却施設の破損や故障の原因となるので、分別を徹底し、燃えないゴミは絶対に混ぜないでください。問い合わせは、生活環境課、電話77-2511まで。案内。ワークライフバランスに取り組む事業主を支援。すべての労働者にとって働きやすい職場環境づくりを支援するため、予算の範囲内で奨励金を交付します。詳しくは問い合わせください。対象、次の要件を満たす事業主。計画策定推進奨励金。1、次世代育成支援対策推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を平成31年4月1日以降に策定し、和歌山労働局へ届出を行っている。2、市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、小規模企業者を除くで、常時雇用する労働者が100人以下。3、市税の滞納がない。優良企業認定奨励金。1、クルミ認定を受けているもの。クルミ認定は、 子育て支援に積極的に取り組む企業に対し、厚生労働大臣が認定する制度。2、市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者、小規模企業者を除く。助成額5万円。申し込み期限12月25日金曜まで。申し込み問い合わせ先は、商工労働課、電話77-2511、本庁4階まで。水路は適正に管理してください。大雨が降った時に水路にゴミや草が落ちていると水があふれる原因となります。水路はこまめに草刈りや清掃を行うなど適正に管理ください。また、大雨が予想される場合には、あらかじめ農地への引き込みのための堰板を外すなど協力をお願いします。問い合わせ、農林整備課、電話77-2511、本庁4階まで。マイナンバーカードを活用してお得にお買い物をしませんか？マイナンバーカード取得者を対象として、9月から翌年3月末までに、キャッシュレス決済でチャージや買い物をした金額の一部をマイナポイントとして還元します。マイナポイントは、マイナンバーカード取得者を対象に、特定のキャッシュレス決済で2万円のチャージ、または買い物をすると、1人当たり上限5000円分のマイナポイントが国から付与されます。詳しくは総務省マイナポイント特設ホームページで確認ください。申し込み方法は、ステップ1、マイナンバーカードを準備。ステップ2、マイナポイントを予約。スマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスしてマイナンバーカードを読み取り、マイナポイントを予約。マイキー ID が設定されます。パソコンからの利用にはカードリーダーが必要。また、スマホからの利用はカード読み取り対応の機種に限ります。スマホやパソコンがない場合は市役所窓口で手続きできます。ステップ3、決済サービスを選択して申し込む。ステップ2と同様に、スマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスしてキャッシュレスサービスを1つ選択し、マイナンバーカードを使って申し込みます。キャッシュレス決済サービスの選択は7月から翌年3月末までです。ステップ4、お金をチャージし買い物をする。2万円のチャージで2万5000円の買い物が可能です。買い物の際にマイナンバーカードは不要です。マイナンバーカードについての問い合わせは、企画経営課、電話77-2511、本庁3階。市民課、電話77-2511、本庁1階まで。マイナポイントについての問い合わせは、商工労働課、電話77-2511まで。税金、延滞金も滞納処分の対象です。市税は納期限を過ぎると本税に対して年率8.9%、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までは2.6%の延滞金がかかります。延滞金も滞納処分の対象になりますので、納期内の納付を心がけてください。問い合わせ、収納対策課、電話77-2511、本庁1階まで。個人住民税の特別徴収を徹底。原則すべての事業者を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底しています。個人住民税の特別徴収とは、事業者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から 住民税を徴収・転引し納入する制度です。特別徴収は税額の計算を市町村が行います。また従業員にとっては年4回納める普通徴収に比べ、特別徴収は12回に分けて給与から差し引くため、月々の負担軽減や納め忘れの防止にもなります。問い合わせは税務課、電話番号 77-2511 本庁1階まで。固定資産税の各種届出。家屋の滅失、住宅、店舗、倉庫など建物を取り壊したときは、税務課に家屋滅失届を提出してください。登記済みの建物は法務局岩出町所電話 62-2318 で滅失登記を行ってください。未登記家屋の所有者変更。売買や相続などで登記のない建物の所有者に変更のあった場合は、届出がないと納税義務者の変更ができませんので、未登記家屋にかかる納税義務者変更届を提出してください。固定資産税の代表相続人。固定資産税の所有者、納税義務者が亡くなったときは、通常法務局で所有権移転登記の手続きをします。何らかの事情で固定資産税の付加期日1月1日までに相続登記をしていない場合は、代表相続人指定届を提出してください。この書類は相続人の中から納税通知書などを受け取る代表者を指定する簡易な届出であり、相続登記や相続税とは関係ありません。土地現況調査。固定資産、土地の課税状況について疑問に思うことがあれば、現況調査申請書を提出してください。添付書類などが必要な場合がありますので、事前に税務課まで問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 77-2511 まで。夜間の納税相談窓口。収納対策課、税務課、国保年金課。国保税、固定資産税、都市計画税、市・県民税、軽自動車税の納付・納税相談窓口を木曜の夜間午後8時まで、祝日は除きますに開設しています。昼間に来庁できない人は利用ください。夜間は本庁舎北側通用口を利用ください。納期限のお知らせ。7月31日金曜日までのもの。市・県民税不調随4期、固定資産税2期、国民健康保険税2期と随4期、後期高齢者医療保険料1期と随4期、介護保険料2期。納め忘れはありませんか？市・県民税不調1期と随3期、国民健康保険税1期と随3期、後期高齢者医療保険料随3期、介護保険料1期の納期限は6月30日火曜日です。まだ納めてない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。募集。市職員一般行政職の採用試験を実施します。試験区分、採用予定人員、受験資格等、対象年齢、令和3年4月採用予定。事務職 A、10人程度、学歴不問。平成7年4月2日から平成14年4月1日生まれの人。事務職 B、若干名、高校新卒者。 平成13年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。事務職 C、 文化スポーツ枠。若干名、高校在学時以降に文化芸術、学術、スポーツにおいて優秀な実績がある人。平成7年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。事務職 D、 身体障害者を対象にした事務職。若干名、次の1から3のすべてに当てはまる人。学歴不問。1、身体障害者手帳の障害等級が1から6級の人。ただし勤務場所への通勤ができ、かつ介護者なしに週38時間45分の職務遂行が可能な人。2、平成3年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。3、活字印刷文、文字の大きさは10ポイント、または点字による試験の出題に対応できる人。保健師、若干名、保健師資格を取得済み、または令和3年3月31日までに取得見込みの人。平成3年4月2日以降に生まれた人。保育士、若干名、保育士資格を取得済み、または令和3年3月31日までに取得見込みの人。平成3年4月2日以降に生まれた人。土木職、若干名、土木、農業土木などの専門課程を修了した人。昭和56年4月2日から平成15年4月1日生まれの人。受験申し込み受付期間、7月20日月曜日から8月5日水曜日の午後5時半まで。試験案内の配布、7月6日月曜日から8月5日水曜日までの間、人事課、本庁3階、各支所、出張所で配布します。閉庁時を除きます。7月6日月曜日以降、市役所ホームページからもダウンロードできます。また、郵送での請求も可能です。試験日、試験場所。第一次試験、9月20日日曜、小川中学校。第二次試験、市役所本庁、予定。事務職 A、B、C、保健師、保育士、土木職。10月中旬。事務職 D、11月下旬。第3次試験、市役所本庁、予定。事務職 ABC、保健師、保育士、土木職、11月下旬。試験内容、第1次試験、事務職 ABCD、教養試験、適性検査、性格、上記以外の職種、教養試験、適性検査、性格、専門試験。第二次試験、事務職 ABC、保健師、保育士、土木職、作文試験、口述試験、集団面接、集団討論。事務職 D、口述試験、個人面接。第3次試験、事務職 ABC、 保健師、保育士、土木職、口述試験、個人面接。採用試験について詳しく試験案内を確認ください。また 新型コロナウイルス感染症などの状況により、試験日程に変更がある場合は、市役所ホームページでお知らせします。問い合わせ、人事課、電話番号 77-2511、本庁3階まで。狩猟免許試験を実施。狩猟鳥獣の捕獲などを行うには、狩猟免許を取得することが必要です。時、8月23日日曜日正午。ところ、和歌山県民文化会館。申し込み、7月13日月曜から31日金曜日までに必要書類を記入の上、那賀振興局農業水産振興課まで申し込み、一定条件を満たせば初心者講習会などの費用に対して補助金を交付します。詳しくは問い合わせください。申し込み問い合わせ。那賀振興局農林水産振興部農業水産振興課。電話番号 61-0025。農林振興課。電話番号 77-2511。本庁4階まで。7月の天文台観望会。木星と土星を見てみよう。時、7月18日土曜日午後8時から9時まで。天候不良の場合は中止。ところ、西岸コミュニティセンター。定員20人。中学生以下は保護者の同伴が必要。参加費、一般210円、高校生以下100円。申し込み問い合わせ、西岸コミュニティセンター、電話 65-2211、 月火祝日を除く午前9時から午後5時まで。自衛官などを募集。自衛官などを次の通り募集します。募集項目、受験資格、受付期間、試験期日。新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期となる可能性あり。自衛官候補生、18歳以上、33歳未満の男子、女子、32歳の人は条件あり。年間を通じて募集中。受付時にお知らせ。一般総候補生、18歳以上、33歳未満、32歳の人は条件あり。7月1日から9月10日、一次試験。9月18日から20日、二次試験。10月9日、10日。いずれか1日を指定。航空学生、海空。海、18歳以上23歳未満。空、18歳以上21歳未満。7月1日から9月10日まで。一次試験、9月22日。二次試験、10月17日から22日。三次試験、海、11月20日から12月16日、空、11月14日から12月17日。防衛大学校学生、一般、18歳以上21歳未満、7月1日から10月22日。一次試験、11月7日、8日。二次試験、12月8日から12日。防衛医科大学校医学科学生、18歳以上21歳未満、7月1日から10月7日。一次試験、10月24日、25日。二次試験、12月9日から11日。 防衛医科大学校看護学科学生、自衛官候補看護学生、18歳以上21歳未満、7月1日から10月1日、一次試験10月17日、二次試験11月28日、29日、航空学生、防衛大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校看護学科学生は、いずれも高校卒業見込み、または高等専門学校3年次修了見込みの人を含む。申し込み、問い合わせ、自衛隊橋本地域事務所、電話 0736-32-0744 まで。第29回市民ウォーキング、気持ちよく歩きましょう。時、7月12日日曜日、受付午前9時、出発9時30分、雨天決行、好天中止。集合場所、岸川平池公園、駐車場あり。コース、平池からビオトープ申し、海南、諸井橋、岸駅、平池。歩行距離約6キロ。歩行時間約2時間30分。持ち物、弁当、水筒、雨具。申し込み、7月7日火曜日から9日木曜日の午後6時から9時までの間に申し込み。協会で一括して保険加入します。申し込み、問い合わせ、紀の川市ウォーキング協会事務局高岡。電話番号 080-5317-6278 まで。長消防組合消防職員を募集。採用予定人数、消防職員1人、救急救命士1人。受験資格、消防職員、平成7年4月2日以降生まれの大卒の人、平成9年4月2日以降生まれの高専卒、短大卒の人、平成11年4月2日以降生まれの高卒の人、令和3年3月卒業見込みの人を含む。救急救命士、高卒以上で救急救命士法による救急救命士の免許を有する平成7年4月2日以降生まれの人、令和3年3月末までに免許取得見込みの人を含む。その他、身長、体重、視力、色覚、聴覚の身体的要件もあり。申し込み受付期間、8月3日月曜から14日金曜日、同日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。試験日、第一次試験筆記、9月20日日曜日。第二次試験、面接、体力測定など、10月中旬予定。詳しく問い合わせるか、長消防組合ホームページを確認ください。問い合わせ、長消防組合消防本部総務課、電話 61-1792 まで。日曜消防講座、子ども防災博士応急手当講座。応急手当の知識や技術を学びます。時、8月2日午前9時から11時。対象、小学校4年生以上。普通救命講座、救命に必要な技術などをマスターします。時、9月6日 10月4日午前9時から正午。対象、中学生以上。お好み講座。受講者の要望に応じて各種の防災体験学習を行います。時、毎月第1日曜日の午後。開催場所、問い合わせ。長消防組合防災センター。電話61-7259まで。放送大学入学生を募集。放送大学では10月入学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。出願期間、第1回は8月31日まで、第2回は9月15日まで。募集要項や提出書類など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、放送大学和歌山学習センター。電話 073-431-0360 まで。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催事などを中止します。令和2年度、コカー祭り。7月25日土曜日、26日日曜日に開催を予定していましたコカー祭りを中止します。問い合わせは、コカー祭り保存会事務局、電話 77-2511、本庁4階、観光振興課内まで。紀の川市民祭り2020。8月23日日曜日に開催を予定していました紀の川市民祭りを中止します。問い合わせ、紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、本庁4階、観光振興課内まで。コミセン夏祭り、盆踊り大会。岸川地区の各コミュニティセンターで、7月、8月にそれぞれ開催を予定していました夏祭り、盆踊り大会を中止します。問い合わせ、岸川障害学習センター、電話 64-2273 まで。表彰、継承略、おめでとうございます。令和2年度、子どもの読書活動優秀実践校、図書館文部科学大臣表彰、和歌山県立古川高等学校、紀の川市立河北図書館、